Internet Radio. Okiraku Channel. Okiraku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、天気悪いですな。
悪いですけど今日は蒸し暑かったですね。
あ、蒸し暑いな。あんまり、うん、温度的には30度そこそこいかないかぐらいけど、湿気が80度
90度。ああ、強烈でしたね。
ねえ、我々
うん、我々
50過ぎるとって毎回言ってるけど、うん、まあ答えますわな。
でも今日の朝のニュース見てたらね、あの気圧配置はもう梅雨明け状態言ってましたよ。
あ、もうな、じゃあもう時間の問題で。
ただ宣言はしないけど。
ああ、なるほど。
うん、そんな感じで言ってましたね。
ああ、ほならもう言うてる間にドーンと。やっぱり猛暑らしいね今年は。
もう来週からは33度ぐらいでしたよ。
なあ、ほんまにもう本当皆さん水分補給ね、うん、
そうですよね。
今部屋の中でも平気で熱中症になるらしいんでね。
今なんやなってますよね。
うん、だからもう暑さを舐めずにですね。
ほんまに、
これ舐めてっていうね CM が
ありましたね。
ありましたでしょうか。
ええ、
なんとかさんのね。
はいはい、はい、
でそろそろもう7月にも入り、
はい、
次回ののんき座が決まりかけたということで、
はい、そうなんですよ。
今日はもう発表しちゃっていいわけですか。
そうですね、うん、ちょっと発表します。
第2回お願いします。
はい、はい、第2回は、
うん、
7月の27ですね。
土曜日。
土曜日、
はい、
午後の2時から
2時から、はい
はい、開始します。
お、いいじゃないですか、昼前でね。
そうですね、はい、まあ多分前はね夜の7時からやったんで。
あ、逆にこの主婦の方とかね、
今回はちょっと来やすいんじゃないかなと思うんですけど。
はい、お休みの日も人も多いでしょうしね。
そうですよね。
え、何人ぐらい今回
で、うん、今回まあ前回の様子からいくと15人はいけるかないう感じで。
15人定員ですということで、
は
い、
定員15人ですね。
わかりました。
はい、
2時から勉強会みたいなワイワイみんなでやってで、その後どういう流れなんですかね。
でまあ大体2時間ぐらい考えてて、うんう
ん、はい、
でその後まあ時間のある方でまあ残って懇親会みたいな。そういうのや
り、前回は夜の7時からやったから。
前回いきなりでしたからね。
さあビールも飲んで片手みんなで乾杯でスタートしたけど。
そうそうそう、
今回は昼前から2時からはちゃんと勉強会みたいな感じでやって。
そうです、2時からはもうお茶飲み。
お茶飲みでね、ノンアルコールでね。
ノンアルコールです。
で4時とか過ぎてそろそろ勉強会も終わりで。
そうですね、で
そのまま時間がある方は残って、
うん、
懇親会ということでここで乾杯が始まると。
そうですね、ちょっとメリハリつけて。
メリハリつけてね、
はい、
一部二部制みたいな形になるわけですね。
そうですね、
うん、で、はい、一部だけ参加っていうのもあり。
一部だけ参加はもちろんありです。
ごめん、もう時間ないから二部から行かしてっていうのもあり。
それも OK ですね。
あ、それもほぼ居酒屋状態になるやつです。
まあその辺はちょっと定員を見ながら。
ああ、人数を見ながらね。
そうですね、
じゃあ申し込む時に一部二部行きますとか書いときゃいいわけですね。
そうですね、またブログの方で。
あ、ブログリンク貼ってそこから申し込んでくださいということで。
はい、はい、そうですね、
はい、ということで第2回のんき座ですね、
はい、
7月27日土曜日2時からということで、
はい、
夜は飲み会をやるそうです。
はい、
はい、ぜひ近くの方、遠方の方でもね、なんか、
う
ん、ぜひ、あ、近く行くねんとか、あ、週末やから行ってみようかなっていう人はぜひ、お越しください、
はい、
それとですね、人生上昇塾からのお知らせとしましてもですね、
はい、
今あの再受講キャンペーンというのをね、
うん、
これも6年目で初めて、やるキャンペーンなんですけども。
あ、そうですね、
うん、うちがちょうど、1年更新じゃないですか。
はいはい、
ですから1年間受講してじゃあ卒業だっていう人とかね、2年間受講して卒業だっていうことを人が、まあ卒業生がいっぱいいるんですけども、
うん、
その間にも、まあ、最近もそうですけども教材が増えたりしておりますので、
はい、
久しぶりにもう一回受講したいなと、
うん、
いう方のシステムがなかったんですよ。
ああ、そうですね、今までは、
うん、そう、もうみんな新規でまた新規で申し込んでくれたんですけど、
うん、
今回は問い合わせが多かったんで、
はい、
再受講キャンペーンということで、1年間の受講料を半額にさせていただいて、
はいはい、
1年間受講していただこうと というちょっとお得なキャンペーンをですね、もうあと2週間ぐらいで終わるんですけど19日の金曜日まで
19日ですか、
はい、お申し込みいただいた方は、1年間半額で、再受講いただけるということで以前一度、はい、一度このテイクオフコースに受講されて卒業された方っていうのは対象ですけどもね、ぜひこの機会に、また久しぶりに、戻ってきていただければなと思います。
そうですね、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はですね M さんからいただいたご質問です。お願いいたします。
はい、古代エジプトの像が動き出した動画を見ました。その下に各業界人の反応が書いてありましたが、これを読んで観察と鑑賞の違いが突然腑に落ちました。禅の老子だけが鑑賞していたんですね。他の人たちは観察していた。この理解でよろしいでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。いやいや、これねほんまいただいて、これ読んだ瞬間ごっつ嬉しかったんですよ。
いや、これすごいメールですよね、これ。
いや、まあパッとこうまた向こう側に座ってる時にこれ思いついて、
はい、
なんかあの動画でなんかと思って、ああ先生言ってこう、やったんですけどね、
はいはい、
まさかその鑑賞と観察の違いなんですね、なんて本当にそのままストレートに気づいていただけると思わなかったんで、
まあ、まさになんか今タイムリーですよね。
そうやねん。で、M さんだけじゃなくてもう一名の方もね、
はい、
ほぼ同じようなことをメールでいただいてね、でいやいやいや、そういう真剣にこうガスッとこう見てくれてる人もいいんだなと思ってね、
はいはい、
嬉しかったわけなんですけど、まあ、この理解でよろしいでしょうかということなんですけど、もちろんですね、バッチリでございましてですね、
はい、
あの禅の世界にね、こんな話があるんですね、
はい、
ある日、風が吹いて、
旗
がそよいでおりました、
はい
はい、2人の僧がですね、このことについて議論してたんですね、旗が動くのだ、
はい、
いや風が動くのだ、この議論がね、延々繰り返されましてね、一向に決着がつかない、そこにね、六祖っていう禅師がね、
はい、
やってきましてですね、ドンガツンと言ってあるんですね、ここで二人でね、風が動くのでも、旗が動くのでもない、お前たちの心が動くのだ、
はあ
ね、
なるほど、
ここでね2人の層が深く感じたっていうね、お話がございましてですね、よく似た話もう一つ、
はい、
お話したいと思うんですけども、ある日ですね馬祖禅師というのがね、おりまして、弟子とともにね外出したんですね、で外出しておりますと、この野鴨がねわーっとこう空を飛んでいくのを見てですね、
はい、
馬祖禅師がね、あれはなんだ言うんですね、で弟子がですね、あれは野鴨です。
は
で、また馬祖さんがね、再びね、どこへ行ったのかって問うわけですよ、弟子がね、どこかへ飛んでいきました、
はい、
って言うんですね、するとね、このね、馬祖がですね、この弟子の鼻をつまんでねガーッとひでるんですよ、
はいはい、
横にガーッとね、弟子が当たり前ですけど痛くてね、
ええ、
いだだだだだだだだだだだだってね、大声を出すんですわ、
はいはい、
でその時にこの馬祖さんがね、少しも飛び去ってはいないではないか、っていうね、割とこれ2つも有名なお話でね、
そうですね、
あのテーマは1つっていう感じでね、これピカルちゃん、あのツアーガイドコースのコラムのところでもこういう話に、はい、以前だいぶね 4,5 年前ですけど、これ、
はいはい、
僕はお伝えしたので、久しぶりに聞いたと思うんですが、
そうですね、
さあね、
思考でやっちゃうともう絶対わかりませんね。
そうやね、 でね、これこの2つの話とこの古代エジプトの像が動くという動画のね、
あ、はいはい、
話っていうのは全くテーマは一緒なんですね。
あ、そうですね。
そうそう。で、ちょっとまた読ませていただくと、ガリレオの湯川先生はね、さっぱりわからないだが実に面白い、うん、
はいはい、
ね、言うんですね。でビッグダディは普通じゃないよ、うんうん、それはもう普通じゃない、普通なわけがない、うん、名言ですけどね、
はいはい、
ビッグダディのね、3回繰り返すというね、何でも。
あ、そうなんですか。
はい、そうですよ、もう有名ですよビッグダディ。
何でも好きなんですね。
大好きです、
う
んうん、これが俺だ、
ええ、
これが俺だよ、確かにこれが俺なんだ、何回も3回以上。
そうなんです。
中身はないんですよ、
ええ、
繰り返すっていうね、
うんうん、
それで最もらしくなっていくというね。で次、預言者、うん、ファラオの呪いです、これは恐ろしい出来事の前兆です、
うん、
ね、あの像を見ましてね、うん、手品師はこれはトリックですよ、
うん、
種明かししましょうか、
うん、
いいんですけどね、心霊学者、典型的なポルターガイスト現象ですね、
はいはい、
例ですよ、例、はい、例ですって言うんですよ、
うんうん、
最後に、禅の老子はね、無反応なんですね、
うん、
鼻毛引っこ抜く、
うん、
全く反応しないというね。
ええ、
でね、この老子以外の共通点っていうのがあるんですね、
はい、
それは、自我っていうね、
うん、
中心がありまして、その自我から物事を観察してるってことなんですね、
うん、はいはい、
観察ですね、
うん、
だから、自我が反応し、動画に反応し、その自我の意見というものがね、
うん、
ピョンって出てくるわけですよ、
はい、
だからそれを、禅では我見っていうのね、
はいはい、
私、我ですよね、
うんうん、
我の意見、
うんうん、
これを我見って言ってね、我見がピョーンって出てくるのがそれぞれ書いてある通り、
うんうん、
ね、
それぞれもっともらしい反応ですよね、
そうそう、それぞれの自我としての反応、
うんうん、
うん、っていうことやね、
はい、
うん、それから前回も多分言ったと思うんですけど、人の数だけで世界があるんですよ。
そうですね、
うん、だから動画って1個しかないじゃないですか、ですから同じ動画を見ても、
うん、
出てくる意見がバラバラなんですね、
はいはい、
ですからそこに真理というものはない、
うんうん、
あるのは、その人の真実、
はい、
その人の世界の中にある真実、
うんうん、
でそれをね、信じちゃうと、
うん、
宗教が出来上がるわけです
な。あ、なるほどね、
うん、でね、よくね、いただく相談にね、このまた騙されてしまいました、
はいはい、
どうすればよいでしょうかっていうね、
うん、
相談がたまにあるんですけどもね、そのためにねお伝えしているのは、
はい、
騙されたというのはですね、
うん、
結果ではないねんね。
はいはい、どういうことですか。
いよいよ信じた瞬間に、
うんうん、
もう騙されとるわけですよ。
なるほど、ね、相対が出来上がるんですね。
もうね、
うん、
ですか、もう皆様方、
はい、
よく考えてみましょう。
、はい、
信じるという行為はですよ、
ええ、
実際に確かめていないのに、
うん、
相手の言うことを、
はい、
鵜呑みにする、
うん、
ということでしょ。
確かにそうですね。
信じるという行為はそういうことですよね、
はいはい、
それを別の言葉で表現すると、
うん、
騙されているってことじゃないですか、
うんうん、なるほど、
でしょ、
はいはい、
信じるイコール騙されるです、
うんうん、
いいですか、
はい、
実際に確かめてないのに鵜呑みにしているっていうこと自体がもう騙されてるわけですよ、うん、
あ、なるほどね、
それを、信じるって言葉を使ってるわけでしょ、
はいはい、
だから、騙されてしまいましたったら、
うん、
そうですよねっていう、最初からですよねっていう話なんですよ、うん、
はい、
でもですね、うん、この人間業界はですね、
うん、
とかく信じるという言葉が大好き、
まあ、よう使いますよね、
でしょ、信じるものは救われるっていいじゃないですか、
うんうん、
こういう言葉があるようにですね、疑うよりも信じる方が素晴らしい、
うんうん、あ、はい、
というふうな観念があるんですよ、
ありますね、
うん、でその素晴らしいことをしている自分に陶酔しちゃうのね、
うんうんうん、
酔っ払っちゃうわけですよ、 そうするとこの脳内でこの快楽物質が出てきてね、
出てくるんですね。
ピュンとピュンと出てきて気持ちよくなるわけですね、
うんうんうん、
信じるってことがなんか気持ちよくなっていく。だから、うん、よく言うんですけど、人間っていうのはもうそもそも本能的には快楽主義ですから、
はい
ね、信じると気持ちいいわけですから、
うん、
信じることを選択する。
そうですね、
うん、ですから、また騙されてしまいましたっていう現実がやってくるんですね。
うんうん、
はい、まあというかですね、もう皆さんね、無意識の中でね、
うん、
そういうねドラマティックレインというのをねあえて楽しんどるわけですよ。
あ、そうですね、
ドラマを作って雨も降りません。
うん、
ね、それをどうしたらいいでしょうかじゃなくてですね、
うん、
もう最後まで楽しめと、
うんうん、
ね、信じる、信じて騙されようと、
うん、
それもワンセットですからね、
はいはい、
だから結果ではないということですよ。
あ、なるほどね。
だからね、自我っていうのは何度も言いますけど、本当のことなんか知りたくないんですね、
うんうん、
そうでもええから気持ちよくなりたい、
うんうん、
これは自我の本音ですから、
はい
はい、いやいやもう結構ですって言うんであればですよ、
うん、
私がおすすめするのはこの人なら、
うん、
騙されてもええ
はは
と宣言してから信じてください。
あ、なるほど。
もうピッカリちゃんやったら騙されてもええわっていう、
うん、こと
を宣言しましょう、
はい、
でピッカリちゃんの言うことを信じましょう、
うん、
でね、もし、ね、あの騙されるということに抵抗があるんであればですよ、もうこの宣言が受け入れられないのであればね、信じない方がいいですね。
そうですね、
うん、だってまたピッカリちゃんに騙されました、どうしたらいいでしょうかって来るんだもん
こっちは悪いことしてないのに。
そういうことになっちゃうんでね。
まあ、宣言してやっぱり体に反応出ますよね。なんかざわざわするとか。
騙されてもいいなんて、大概思わないからね。
なんか反応出ますもんね。
うん、だから自我っていうのはじゃないんだ、信じるという行為は素晴らしい素敵な美しいこの行為なんだと。
うんうん、
それに陶酔するからまたドーパミンが出てくる、
うんうん
うん、綺麗な感じになってきて気持ちよくなってくる、
ね、
でもさっき言ったようにもうセットなんで、
はいはい、
イコールなんで、
うん、
必ずその裏面も見せざられますよと、
うん
うん、で、もう一つのおすすめするのはもうよく言いますけど、実際に体験していないもの、
うん、
自分で確かめていないものですね、
はい、
これ一切信じない、
うんうん、
そうすれば騙されるということもないわけですよ。
ああ、そうですね。
ですからどっちかというともうこっちの方がシンプルやね、
うんうん、
うん、自分の体験してないことは信じない、
まあ、自分の体験ほどね間違いないもんないですからね。
そう自分で確かめて、あ、これが真実だと思えばいいじゃないですか、
うんうん、
騙されるってことはないわけですからね、
うんうん、
はい、ちょっとね、あの話が脱線してしまいましたけどもですね、
はい、
ちょっと戻しましてですね、なぜ老子だけが何も反応してなかったのか、
うん、
鼻毛を抜いていたっていうのはあれまあシャレで書いてるわけです
ね。そうですね。
これが反応じゃないですよ。
ええ、
うん、だから、そうね、古代エジプトの像が動いたから鼻毛が抜けたのかっていうわけではないということで、
まあ、そう
特に意味はない。
はいはい。
で、なぜ反応しなかったと言いますと、この反応する自我を超えた視点っていうのがあるんですね。
うん。
うん、ですから、その超えた視点から見てた。
はい。
全的に表現すると、ただ見ていたっていうね。
うんうん、
ただってあるじゃないですか、
ええ、
このただっていうのは個人的感覚を超えたところからやってることなんですよ、
うんうん、
ただやるっていうのは私がやるのではなくて、
ええ、
やるそのもの、
はい、
三昧ですよね、
うんうん、
だから私が何々する、私が、うん、動画を見る、
はい、
そうすると観察、
うんうん
うん、そのそこを超えたところから見ているっていうのは、いわゆる私がいない観察なんで、鑑賞って呼んでるわけですね、
うんうん、
だから反応しようがない、反応するところから見てないから、
はいはい、
うん、ですから、先ほどのば、ね、野鴨の話をね、ちょっとやりましたけどね、禅の世界にはあの公案と言いましてね、
はい、
この指導者が修行者、
うん、
いわゆるグルがですね、修行者の大切なこと、修行者にとって大切なことを気づかせるために、
はい、
このある質問をしたり問題を作ったりするんですね、禅問答とも言いますよね、
はいはい
はい、さてですね、この指導者は一体何に気づかせようとしているのかということでですね、うん、
はい、
僕はあのよくお話しする老子のね、
はい、
大好きな方がいらっしゃるんですけども、この中でも分かりやすかったっていうねお話が一つあるんで、ちょっとご紹介したいと思うんですけども、
はい、
この今はもう老師として、やられてる方なんですけども、まだ修行中の坊主だった頃、うん、
はいはい、
うん、あの祖師にね、祖師っていうのはまあ指導者ですね、
うんうん、
言われたんですけど、おいおい今から郵便局行ってこの荷物出してきてくれって言われたんですよ。
はい、
で坊主ははい分かりましたってね、
うん、
まだ時計見たら郵便局開いてないんですよ。
はいはい、
郵便局9時からかな、
うんうん、
そのもう全然早い時間やったから、
うん、
まだ営業してないってことだったんで別の用事をしとったわけですよ。
あ、はいはい、
そうするとまた祖師がやってきてね、
うん、
何やっとんねんと、
うん、
なんでいかんのじゃってね、
うん、
怒られる、
はい、
まあ、先ほど、言ったようにまだ郵便局開いてない時間だったんで、ちょっとこれを仕事しておりましたと、
うん、
するとねこの大バカ者目がってねもうね雷落とされたんです、これは実話ですけどね、
はい
はい、で普通に考えるとですよ、
うん、
郵便局がまだ開いてないんです、朝の7時とかね、
まあ行きませんよね、
うん、こんな荷物持って行っても仕方がないっていうのは頭でわかるからね、
うん、
それあくまで今この仕事しとこうっていうのはね、まあ効率のいい普通の考え方ですよね、
はいはい、
ですから普通の会社だったらまず怒られることはない、
うんうん、
ね、でもこの坊主は悟りを開くために修行してるわけでね、
はい、
この時にねこの大事なことをねすっかり忘れてたわけですよ、
うんうん、
だから雷を落とされた、
うん、
はい、この坊主は何に気づいていなかったのでしょうか。今日の最後の話なんですけどね、
はい、
これまでのまあ総集編みたいな感じ、
うん
うん、もう大体なんとなく皆さん分かってらっしゃるんじゃないかな。
あ、そうでしょうね。
リカちゃんと答えてもらっていいよ。
あ、うん、まあこの、うん、まあこの時代の坊主ですよね、
うん、
まあ思考に巻き込まれてるいうことに気がついてなかったということですかね。
そうそう、さっき言った通りですよね。その通り思考に巻き込まれてた、はい、それが我見であるっていうことに気づかなかった、
はい、
全くその通りですね、
うん、
ですから今から郵便局に行ってきてくれっていう言葉に反応して、こっからですよ。これが、反応する言葉です。反応したのは何が反応したかっていうと、郵便局を開くまでは別の仕事をしておこうっていう思考が反応してやってきたわけでしょ、
うん、
でこれをしっかり干渉できていればですよ、
はいはい、
その思考に巻き込まれずに、
うん、
入っていってそのまま郵便局へ向かっていった、
うん、
で指導者もその行動を見て、よし抜かりがないなと、
うん、
ちゃんと今に意識があるなと、
はい、
いうことが分かるんですよ、
うんうん、
よし OK っていうふうに、はい、まあ言うたら点検するわけですよね、
うんうん
うん、ですから今に意識があって、全てに気づいている状態であればですね、
うん、
この動画でいう古代エジプトの像っていうのは実はね動いてないんですね。
ああ、そうですね、
うん、なぜなら動いているのは思考だからなんですよ、
うんうん、
ですからその動いている思考に気づいていれば、
うん、
何にも動いてないね。
はいはい、
なんとなくわかるでしょ。
そういう状況はありますけどね、
うん、動いている思考と同化して一つになってるから動いてるわけですよ、
うんうん、
動いてるな、うわすごい動いてるなってなるわけ、
うんうん
うん、それをもう超えた視点からその思考も丸ごともう見てるわけなんで、
あ、はいはい、
動いてないんですよ、
うんうん、
その視点で見るとね、
うんうん
うん、だから、自我という観察点があるから対象物が動くんであって、観察しているものがなければ、いわゆる、観察点っていうのがなければね、観察されるものもない、
はいはい、
だからないんだから動くも動かないもないわけですよ、
うんうんうん
うん、ですからしっかり干渉できてればね、
うんうん、
外の世界というものは全て脳の認識であって、
はい、
あ、全部思考が想像してるんだってことがね、
うんうん、
もう自分の体験として分かってくる。
ああ、そうですね、
うん、さね、最近あの鑑賞やっていただいてるそうなんで、ピカリちゃんもね、
あの、そう、足立式やってますよ、
うんうん、なんかぼちぼちと深まってきた、
そうですね、やればやるほど感覚的に分かってきますね、
うん、ちょうど、うん、ちょうど今から2週間前に公開させてもらったの帝国コースでね、
はいはい、
でこれまたすごい反響がね、
うん、
大きいですね。
そうですね、あの日記読んでてもすごいですよね。
大体皆さんやられてて何か持って帰ってくるというか、
あら、すごい体験してる人もいますね、
うん、そうやな、美香さんほらこの間主催してくれた、
はいはい、
東京のベーシックコースっていう勉強会、ね、早速その中の参加者の方が首なし人間
なんかね
体感したということで
体感してますよね、
初ですよ、
あ、素晴らしいですね、
あ、でその他にもね、あの思考のトリックに気づいたりね、
うんうん、
無思考の空間を体感したりね、
うんうん、
まあ、続々とねもう抜けていくんちゃうかなって感じになってきましたよね、
あの足立式っていうのがこう、うん、いいですよね、こうなんていうんですか、集中力が途切れんようにこう工夫されててね、
そうやね、僕的には、うん、簡単でね、
うん、
これパワフル、
そうですね、う
ん、あとはとっつきやすい、
はいはい、
うん、だから初めての方でもね、とりあえずやってみれる、
うん、
でやっていくうちに、あのね、今何もはっきりしなくても大丈夫ですよ、
はいはい、
逆にみんな早いですよ、はっきりするのがこの間 2,3 日でわーわーなると思いましたから、
うんうん
うん、でもうまあ、なんやみんな、なんかすごい気づいてるけど私まだやっていう人も全然 OK なんで、
あ、はいはい、
うん、5分10分でもいいからね、
うんうん、
1日10分でもいいから、まずやってみていただいて慣れ親しんでいく、
うんうん
うん、いいんですいいんです、もう5分10分やっていただく、
ええ、
うん、で10分かける2とか3とかなっていく、
うん、
でなんかだんだんだんだんね、今はっきりしてない干渉ポイントっていうのはね、
そうですね、
カンとこう出てくるわけですよ、
うんうん、これは最近ちょっとおぼろげながら分かってきたな、
あ、そっかそっか、うん、だからね、観察と今日鑑賞の違いをしっかりとお話しましたけども、これがね明らかにね、
うん、
自分の感覚として分かってくる、
はいはい、
うん、ですからね、とりあえずこの、関連浄化、座禅、この鑑賞というね、新しい、新しき鑑賞法っていうのでね、お伝えしたので、
はいはい、
このライフワークにしていただくということで、
うん、
なんでこんなことしてるかというとですね、
うん、
もうほとんどの人が苦しんでいるこの苦しみっていうのはね、
はい、
この思考それ自体ではないんですよ、で思考に巻き込まれている、
はい、
っていうこと、
うん、
思考と同化してしまうことにある、
うん、
だからどんな思考がやってこようが、それは思考としてちゃんと見れていれば、
うん、
その苦しみと一つになってもがく必要がなくなる、
うん、そうですね、
うん、でも思考と自分っていうのはこれもう巻き込まれるっていう感じになってるんで、ほとんどの人が、
うん、99% そうですね、
うん、だから、そういう思考がやっていたら、うわーちゃーってこう波に飲まれるって苦しんでもがくっていう感じになってくるんだけども、
うん、
悟ろうが覚醒しようがですよ、
はいはい、
思考はやってきます、
うんうん、
うん、何にも来ないなんかありえないです、
うんうん、
ただどう違うのかっていうと、さっき言ったように気づいてるんですよ、
はいはい、
だから気づいてると、この間話しましたように思考の流れ星やーっていう
はいはい、
うん、にスッと消えていくんでね、
うんうん、
巻き込まられない、うん、だから思考していないのではね、思考なんか消えようがないです、消せません、うん、
はい、
絶対にやってきます、
うんうん、
ただそこで気づいているかどうかのは違うだけ、
僕もだいぶ前、足立さんは思考経営のかって思ってましたよ、
どんなやんやねん
いやいや、そういう、まあ言うたら、まあ悟った人みたいな形でね、
あー、
うん、勝手なイメージで、
それはないね、
そうそう、でそんなんがあったんやけど、いや来るでーよの聞いて、あ、そうなんや、
来てるやん、いつも俺飲んでる時
いやいや、来てるからまあちょっと不思議やないの
あったんで、うん、あのね、一人の時は俺ほとんど考えてないんですよ、
うん、
それがあのできるんですよ、もう、うん、別にあの思考してるっていうのはイレギュラーで、思考がないのがレギュラー、マイホームなんでね、
はいはい、
うん、普段の時は別に思考しなくても体動くし、
うん、
仕事できるんだけども、
うん、
でき歩く時にも思考する必要もないじゃないですか、何してても思考しなきゃいけない時って一日の中でそんなにないんですよ、
まあそうですね、
うん、だからそれが、一人の時には静かなんです結構、
うんうん、
でも人とお会いしてる時っていうのは思考なしに喋れないじゃないですか、
うん、それは当然ですけどね、
うん、だから、失礼に当たるでしょだって会ってんのに俺無思考で行くよみたいになって、俺喋らないし頷くこともできるわけだから
いやいや確かにね、
うん、それは人間業界として良くないじゃないですか、
うん、やってる時よりか、まあ、足立さん一人の時にもうそんな感じで無思考かないうのがね、
あ、
でもまあちょっとはあるんやいうのを 前ね聞いたことあったからね。
あ、ちょっとっていうか、そうやね、さっき言ったように流れ星やっていう風になってくると、
うんうん、
もうなんていうかな、そんなにこう少ないですよ、数が。
はいはい、
100やったら今10ぐらいじゃないですか。
ああ、なるほどね。
10年前ジョーカーワークに出会う前が100だとしたら今 10% ぐらいしか出てこないですよ。
うん、もう全然楽ですよね。
うん、気づいてるし、
うん、
もういらない、いらない、もういらないですよ。
はいはい、
皆さんもね、このね鑑賞やってみたら分かるけど、うん、H の9割方どうでもいいこと考えてますよ、ね、
いやほんまそうですよね。
あ、もうどうでもいいこと、もう大切、重要でも何でもない、それ全部なくてもいいんですよ。
もう繰り返し同じことばっかり考えてますよね。そうそうそう
そう、だから結局生きるために必要な思考なんか1割ぐらいしかないな。
うんうん、確かにね。
そういうのがね、この鑑賞やっていくとね、だんだん分かってくるんで、ね、突然おもろになってきますからね。
はい、
ぜひね続けてみていただきたいと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。